詩編の87編です。この87編っていうのは、普通に私たちはですね、詩ということで思い浮かべるような内容とは非常にこう異なっているっていうことがわかりますね。ラハブとかバビロンとかですね、ペリシタチルスとかシオンとか、たくさん地名が出てくるし、諸国の民っていうのが出てくると、この人々もこの人々もとかですね、そういうさまざまな民族がいっぱい出てくるしとかの前にあるわけですね。そこでここで見たらですね、個人の心の悩みとか苦しみやいう悲しみやいうものは全然ないわけですね。この詩編というのもですね、よく調べ、詳しくこう見ていきますと、非常にいろいろなですね、内容のこう違い、幅が非常にこう広いんですね。さまざまなものがあります。で、ここでは全くですね、この個人の問題ではないということですね。私は苦しいというのは全然ないわけですから。それで、この詩編にはこういうですね、非常に大きな視野、大きな広い視野から見てですね、そこに深いこの敬意を与えられて、その感動をこうして書いた、そういうものもいろいろあるわけですね。で、このところを見たらですね、何をちょっと言おうとしているのか分かりにくいことがありますが、この神様がですね、何に、どこに元を、基礎を置いているかということです。それはですね、このシオンっていうのが、この2節と5節で2回出てくるわけです。こういうことは、シオンといって今の私たちは全くこう、わからないですよね、何のことか。シオンについて人々は言うと、この人もあの人もですね、この都で生まれたって言っても、だいたいシオンというのは丘、山の名前なんですね。シオンの山、シオンの丘とか言ったりします。だから都ではないんですけど、これはですね、エルサレムにある小高い丘なんですね。エルサレムってのもいつも言ってますよ、山の上、山の頂上の町なの。そこにこう起伏があるから、その一つをまあこういうふうに言ってるだけなんですけど、だからシオンと言ってもですね、シオン、エルサレムと言っても同じような意味でよく使っているわけなんです。で、そういうことでシオンをですね、エルサレムとほとんど同一してですね、この都とか言ってるんですよね。シオンが都ということにもこういうふうに使われているというのがわかります。で、まあ、そういうことで、このエルサレムこそはですね、この世界の中心だという、そういう啓示っていうのがここにあるわけなんです。で、それがこのですね、4節からずっと書いてありますね。4節、ペリシテ人とティルススプシュ。ペリシトっていうのは歴史的にイスラエルの人々と敵対しておった人ですね。敵対しておった人々、ペリシト。チルスも異邦人ですね。地中海人。クシュ。クシュっていうのは、これ、エチオピアですね。エチオピア、なし、エジプトの地方、特にエチオピアの方を言うわけです。ナイルの上流地方というわけです。それから、この、4節のですね、ラハブっていうのは、これは、この時にはエジプトを指しているんですね。ラハブというのは、これは海の中におるですね、サタンの象徴というふうにも使われるんですよね。ところが、このところは国の名前であるので、この場合にはエジプトを指しているわけなんですね。エジプトとバビロン、ラハブとバビロン、ペリシテ、チルス、クシ、エチオピアと。こういうふうにですね、このイスラエルの人々を取り巻く外国ですね、イスラエルの人々を圧迫したり迫害したり侵略したような国が全部ここに含まれているわけです。それがですね、 どうしてこの都で生まれたなんて書いてあるのかと。とても不思議なことです。ですね。全然別。こういうふうな、滅ぼされるべき民族だ。という考え方が非常にたくさんあったわけですよね。それなのに、どうしてこのエルサレム、あるいはシオンで生まれたなんて言ってるのか。まあ、そういうふうに、ちょっと不可解なようなことが書いてあるわけですが、これはですね、かなり前からですね、この世界の霊的な中心があると。それはエルサレムであり、シオンである。さらに言えばですね、神の言葉。エルサレムがなぜ中心かというと、エルサレムに神殿があるんです。神殿の中に神の言葉を収めてあるわけです。そういうふうに神の言葉なるものが、要は世界の中心だと。そういう見方がここにあるわけですね。そして、この世は世の終わり、終末的に見る。世の終わりをこう展望して見るときにはですね、世界のものがみんなここに中心に集められるんだと。そういう見方がずっと昔からこうあるわけなんですね。それがここにはっきりとこう現れているということです。この物事をですね、この終末的に見るっていうことは、聖書を知らなかったらそういう見方は全く私も考えたことはなかったんですね。世の終わりっていうのがあると、神が全てを言えば完成される、悪を徹底的に滅ぼされ、清めると、それ世の終わりっていうのがあるとですね。そういうものをずっと見つめてですね、世の終わりまで見つめて、そういうふうに物事を考える、そういう考え方ですね。終末的に考えてます。で、そういう見方を聖書はですね、非常にはっきりと持っている。普通の見方っていうのはそういう終末ではない。いつかわからないと。だんだんだんだんとずっと時間が流れていくだけだと。世界の終わりもないんだと。そういう考え方なわけですね。終わりもない。だから悪がどんどん広がっていったらどうなるか誰もわからないんだと。要するに全てはクエスチョンマークだと。クエスチョンマークも非常に暗い。暗いクエスチョンマークだろうというのがこの普通の考え方ですね。ずーっと将来見ちゃう。地球だってだんだんだんだんとですね、これは太陽膨張したらこれいずれそのすごい熱くなって生き物が来れなくなると。何もなくなるじゃない。そんなん考えたら人間の人類の未来って非常に暗いわけなんですね。そういうなのが普通の考え方。明るくないわけです。どんなにしたって。これ自然というものだけしか知らない。自然にそうなって。人間の体もそうですね。自然だからだんだん弱くなって病気になって死んでいくわけです。それだけなんですね。だけど、この個人の人間にも言えば終末。神様がおるとなったら、個人のこの人間も終末は復活ということがあるわけです。それと同じように、この世界もですね、終末っていうことが、神様がおって終末っていうのがあればですね、そこに非常に輝かしいものが分かるわけですけど、それとこの世の普通の考え方とは全然違ってくるわけですね。非常に暗いもの、これですクエスチョン、何か分からないかクエスチョンなんですね。誰もはっきり言えないと。で、それをもうはっきりとここに表しているのが聖書なんですね。世界の中心に神のことがあって、そういうふうに世界がこう流れ込んでくるんだというような、考え方、スキルですね、これは。そういうことが、昔からこういうふうに出てくるということなんです。で、こういうようなですね、中心があると。で、世の終わりにしたがはっきりその中心が明らかになるっていうことですが、これ一番初めこういうふうなあと似た考え方形式があるのはどこかというと、これも創世記からあるわけですね。創世記のですね、一番初め、今までに何度も出したことありますが、創世記の2章にある記事っていうのはですね、実はそういうこの社会の中心があるっていうことを、まあ、ずっと昔から掲示しているところなんです。 それはエデンの園ですね。エデンの園、そこのですね、それは世界の中心というんですが、そこにこの実節に見たらですね、一つの川が流れてですね、全体を潤してさらに四つの川になったとですね。エデンの園からですね、一つの川が流れて、それからまあこういうふうに四つの川に分かれます。四つっていうのは、四つっていうのはこれ全世界をこう象徴して表しているわけですね。四つ。そういうふうにですね、このエデンの園って単にですね、楽園があって、アダムとエバがあってですね、なんかリンゴの木を食べたんだ、実を食べたんだとか、そういうふうなおとぎ話ってなくて、非常にここには深いですね、ずっと続くような啓示のもとがまああるわけなんですね。こういう世界にはですね、中心があって、そこに人と泉があって、そこに流れていると。そういうとにかく中心があるという見方が古くからあるわけです。それが、まあ、新約、こういうふうになったらですね、さらには神の言葉があるエルサレムが中心になったということになっていってですね。それから、もう一つですね、もう一つこの創世記で似たようなところを見ますと、今はあのエデンの泉があってですね、一つの川から四つになって流れてですね、潤す。今度はですね、十二章を見てもらいますと、創世記の十二章、この十二章のアブラハムに示されたですね、アブラハムに示されたこの言葉は一見そういうこと関係ないように見えますが、二節から見たらですね、アブラハムを特別に通してあなたを祝福すると、そして祝福の源になるって言うんですね。祝福の源、そしてすべての民族国々はその祝福をなんか受けると。アブラハムが祝福の源、これはさっきエデンの園でしたですね、一つの泉があってそこは切れてみんな潤していく、世界を潤していく、それと同じような本質的には同じことなんです。こういう世界には中心があると、そういうことを非常に早く初めの時からこういうふうに聖書っていうのは言っておることなんですね。バラバラでないんだと、命の水の中心がある、祝福の中心があるんだと、そこから流れていくんだという、ことなんですね。で、そういうことで今日のところもですね、今日のところは実はそういうこととつながっているわけなんです。それでこのことはさらにですね、この詩編だけでなくて当然こういうことですから、創世記の一番初めぐらいからあるんですが、ずっとあちこちですね、聖書の中では書いてあることなんですね。今日のところもその一つで、他には有名なところありますが、どういうところがあるかというとですね、イザヤ書2章のところを開いてみていただいたらですね、1063ページイザヤ書の2章この 2章の2節ですね、1063ページですね、この2章を見ていただいたらですね、終わりの日 終わりの日、これが終末的に見る、それははっきりした啓示として見たわけですね。主の神殿、ここに出てくるんですね。山々の頭として固く立ち、高くそびえた。で、国々はそこに大きな川のようにそこに流れ込む、中心だから。そして多くの様々な人々が来てですね、で、ここにですね、主の山に登っていこうと。で、ここにですね、主の教えがシオンから、御言葉がエルサレムから出ると。これもさっきと同じことなんですね。ですね。今この世界の中心である主の山、シオン、エルサレム、同じことですね。そこに集まろうと。そこから神の言葉が溢れているんだということですね。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出るんだと。こういうように、世界のですね、中心というのがあると。これ御言葉、そこから出るんだとですね。だからさっきのエデンの園もですね、一つの川が流れてた。それは御言葉が流れてて、それは命が流れてるということなんですね。そういう中心があるということなんですね。そこにたくさんの民族や、そういうのはどんなに戦いやいろんなものがあって、飢饉とか家とか、そのことがいっぱい昔からあったんですね。これ何もない時にそういうことを言ったんではないわけです。いつの時代でも戦争もあり、飢饉もあり、争いいっぱい、いろんなことは、天災もあったりですね、災いもあったり、自然の災いも、そういう中に啓示として与えられた。そういう災害とかですね、犯罪とか戦争を見てて、そんなことばっかり見てたら全然わからなくなる、混乱してしまったしね。そういうことの啓示があるからこそ、これは本当にずっと続いてきたと。人間を救いを感じるわけです。ですね、こういうような啓示の連続したことが、あちらこちらにこういうふうに出てくるのがわかるわけですね。それで元のところに帰りますが、こういうもの、非常に大きな流れっていうものがあるっていうことが、旧約聖書からここに言われているんですね。で、新約聖書では当然それを受け継いでおるわけですね。これもだから今までにも何度も何度も触れてきたところですから、こういうふうな流れは新約ではどういうふうに書かれているのかっていうこともちょっと繰り返しになりますが、もう一度また見返しておくといいと思いますね。そういうふうに中心、いわば世界の中心、それがだんだん霊的になってきたんですね。旧約の場合ではエルサレム、あるいはシオンだったわけです。で、今言う配慮したように、エゼキエルの時代はそのシオンや神殿もの壊されてですね、遠くに捕囚で連れて行かれます。その場所だけが中心であれば、もう中心もないと、壊されて破壊された。そこで霊的な中心ということはだんだん浮かび上がってきたわけですね。で、そういうふうに捕囚を経験してから、一層霊的になってですね、そして新約の時代に行ったわけですが、それはエペソの手紙にありますね。今言った352ページのところ、352ページにありますね。エペソ信徒の手紙第一章の10のところです。 第1章の10のところに、時が満ちたら、これも終末的に言ってるわけですね。時が満ちた時に救いの技が完成されて、あらゆるものが頭であるキリストのもとに一つにまとめられた。天にあるものも地にあるものもみんなキリストのもとに一つにまとめられている。こういう非常に大きな流れがあるんですね。終末的に見たらですね。そういうことを参照した上で、今日のところこういう大きな流れの中にある一つの詩であるということなんです、ね、ですから個々の細かなことよりもそういう大きな流れというものがこれはテーマになっているということですね。世界の中心だから、その時にはですね、いわゆる異邦人も誰であってもみんな一つにまとめられていくというね、こういう旧約聖書の時代からすでにその新約にあることを先取りしているということが言えるわけです。まあ、そういうふうに、この旧約聖書はですね、なんかユダヤ民族だけのものであるとかですね、非常に狭いだとか、そのことをいっぱい言ってるわけですけど、こんなことほとんどこういうことちゃんと読んでもないんですね。詩篇なんてのはクリスチャンではあんま読まないわけです。こういう、ね、地名とか場所の名前とか人の名前とかいっぱい出てきて、ちょっとみんな全然わからないからですね。まるっきりそういうふうにほとんどの人が知らないままなんですね。だいたい1週間に1編しかないですね、礼拝。だから1編にですね、こういうとこわざと選んだりしないで、だって牧師さんもこういう詩篇を学んでもちゃんといないということなんですね。これは大学とか進学校でも学ぶことほんのわずかなんですね。どの分野でも、どの全ての分野でもほんのわずかしか学べない。だから例えばこの詩篇を見て分かりますよね。毎週毎週毎週やったところですね、これもこの水曜日にいつらからやってることと、これ何年前だ、3年以上前からですね、この詩篇ですね。3年以上前からこれしてるんですけど、まあ、各州ではありますけどね、今で87なんですよね。そういうことが分かるように、なかなかとてもそれはできないことなんです。で、そういうような学校でもですね、こういった個々の書物をずっとやるようなこと、それだけで埋まってまいりますから、こんなことしないわけなんです。まあ、そういうことで、一般的にはこの旧約聖書にですね、そういう非常に新約につながるですね、大きな広い流れがあるということはほとんど一般的に知られてないということですね。で、これも最終的には神の言葉中心ということですね。神の言葉として祝福の中心があるんだと、そこに流れ込んでいるという、そういう大きな神様のご計画が掲示されたから言っている。でみんな同じだと、差別もこの民族、あの民族ということがなくなっていく。敵も味方も同じようにですね、みんなこう集められるんだというふうな大きなことが言われているわけです。で、こういうことは新約に言えば、よくヨハネ福音書で言われたように、主の霊によって新しく生まれたんですね。みんな同じだと。兄弟姉妹ってそれなんですよね。お父様は神様だ。みんな同じ。アメリカの人、アフリカの人、日本の人、中国の人、あるいは都市が行ってる人、いわゆる大学出てる出てないですね、体の障害、病気、年寄り、子供、関係なく、あの人もあの人もこの人、みんなキリストの霊によって生まれたんだと。ちょうどこういうと同じですね。ペリストもキリスト、みんなこの都で生まれたんだと。それと同じことになっているわけです。まあ、そういうことをここで言ってるんですね。みんなここで生まれた。そして、最後はこういうふうに歌う者も踊る者もですね、みんな共によと、一人一人が私の源、全存在の源はあなたのもとにある、神様キリストのもとに私の根本源あるんだっていう、みんながそういう告白ができるようになる と言ってるんですよね。そういうふうにですね、この聖書っていうのは、まあ、の歴史の大きな流れを見るというのが一番その大きいですね、見方、広くて大きいわけです。天地創造の初めからですね、世の世は終末のところまでずっと見ているという、これほど大きなことはないですね。そういう大きな見方を知らなかったら、この間違った世界観や歴史観で、衝突する。戦前の日本が典型だったですね。天皇王としてですね、生き神様だと言ってですね、全部を武力でもって死なせて まとめようと、こういうふうな大きな子供人みたいな真似事だったということで、15年そこら辺でですね、まあ、壊れていったわけですけど、それに懲りないでまたまたなんかですね、そういうふうなことをなんか企もうという人たちがおるわけですね。それはどこの国でもそういった人はおるわけなんですよね。武力とかなんかで無理やり集めようと、多くは武力ということですね、権力や金の力で集めようとしますが、まあ、そんなことみんな壊れていくわけですね。だから私たちは長い歴史を見ていて、あんな必ず壊れるんだという確信を持った上で、そういうことを見ていくということが非常に必要なということですね。